コーナー。ピロピロリーンって感じですかね、今ね。
はい、それでは、ピロピロリーンが終わって、はい、今日のゲスト、早速、じゃあ、自己紹介でよろしいですか。
あ、はい、
はい、お名前は、
はい、木野陽子です。
木野陽子さん。
はい、
素敵なお名前。
お年を聞いてもいいですか。
はい、1962年生まれなので、はい、48。
え、何月生まれですか。
6月です。
まだじゃあ、なってないんじゃない。
え、そうだっけ。
まあ、適当です。木野陽子さんの木野は、はい、糸辺に、印という木野なんですよね。
糸辺に己。
己。
はい。はい、
で、そこから行っちゃって、そこから聞いちゃって。
そっちからですか。
どっちからがいいか。
どっちでからでも。
待ってね、はい。そうしたらば、はい、今何をなさってらっしゃるんですか。
はい。東洋大学で社会学部の教員をしています。はい、
教員、教授ってことですよね、
はい。そうですね。
すごいですね。もう准教授がかっこいいよね。
すごくない
。
いやいや、そんなことない。そんなことない。
職業に憧れる。
全然、だって知的じゃないから私。で、じゃあまずですね、はい、大学教授であられるわけなんですよね。
はい、
はい、はい。で、日本生まれ、日本育ち。
そうですね。
はい。はい、日本はどちらですか。
私は岡山県岡山市です。
あ、岡山生まれ。
はい。
で、ご両親とかは、もう大学教授とか。
はい、いえ、違います。父親が新聞記者で、母親は専業主婦
ですね。あ、そうなんですか。新聞記者さんなの、はい、どちらの。
岡山にある山陽新聞っていう新聞
社。はい、はい、はい。あ、じゃあもう、根っからお父さんとお母さん、岡山に住んでらっしゃる。
そうですね。どちらも岡山で大空襲を逃げたっていう話を何度も私に聞かせてくれるので。
はい、はい、はい。岡山って空襲あったんだ。
ありました。
あ、
うん、空襲がなかったら、うん、広島のようになってたかもしれないし、はい、だからちょうど2人とも割と町中に住んでたもんですから、
うん、
特に父からは岡山城の落城の話を結構聞かされたの、だから、うん、焼夷弾の中を逃げ回って生き延びて、戦後、母も新聞社に勤めてたので、
はいはい、
新聞社で出会って結婚したみたい。社内
恋愛で、
はい、
で陽子さんは一人娘さん。
いえいえ、三姉妹なんです。
え、そうなの。
はい。
え、どういう。
私が三姉妹の長女で、
うん、
で、年子で次女がいて、
うん、
で、末っ子はちょっと離れて、
女さんに、
うん、そうなんですよ。八つ、九つ違うのかな。
へえ。
やっぱり最後は男の子が欲しかったんだろうけど、
うん、
まあ女の子で、
まあ、
3人揃って
女の子
ばっかりで、
へえ、はい、素敵。牧岡家みたい。
牧岡家って
4姉妹ですか、あれは。
あ、でしたっけ。
何岡じゃなかったっけ。
なる、
京都の姉妹の話なんだっけ。
ああ、
ささめ
ゆき。
ささめゆきね。あれ3人じゃなかった。あれもあれも
3姉妹ですよね。
はい、中断させて。
いやいや、
でも京都だってさっき言ってたのは大学が京都ってことですか。
そうそう、そうです。
はい、で3姉妹とも大学教授なんてわけはないよね。
じゃないですね。もう全然性格もバラバラだし生き方も違うので、
うん、
すぐ下の妹は結婚して東京に住んでるんですが、末っ子は両親と一緒に岡山に住んでます。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ陽子さんも別に教授になろうと思ってなったわけじゃなかったっていうか、やっぱり好きだった。
いや、教授になろうと思ったことは子供の頃から一度もないですね。ただ勉強するのが苦ではなかった。
すごいな。
違うよね、やっぱりね。そういうところは
苦とか苦じゃなく、うん、そうだな、明らかに違うね。
いやいや、そんなことないですよ。ただやっぱり何か不思議だなと思ったら、
うん、
自分で明らかにしないと気が済まないタイプだったので、
うん、
向いてはいたんだろうなと思うんですけども、
うん
うん、でも子供の頃から学者になるとかって思ってたことはただの一度もないですね。
うん、専攻は何学部になられるんですか。
社会学部です。
社会学部。
はい。
ということは大学の時、大学がどちらでしたっけ。
立命館大学。
もう社会学部。
いえ、私は文学部哲学科です、
ね。ああ。
高校生ぐらいの時には結構やっぱり歴史のある勉強しなきゃいけないと思ってたので、
うん、
社会学ってたかだか200年、
うん、
じゃあそんな勉強してもつまらないから、うん、やっぱり1000年以上のちゃんと歴史のある哲学を勉強しようと思って、
うん、
で哲学、特に東洋哲学なども含めて総合的に勉強したかったので、
うん、
というのもあって立命館に行ったんですが、
それはもうやっぱり、うん、じゃあ聞いちゃいますけど、本当は木之貫之さんのご子孫にあたる、はい、子孫でいいの？
子孫、うん、厳密に言うと私たちの一族は貫之の弟の宗貞の流れなんです。
それね、でも何年前の話になるんですか、宗貞さんがご存命だった時って。
古今和歌集が成立したのが、うん、もう1000年以上前のことなので、うん、そうです。
ね、自分が何代目とかって分かるの？
あ、分かります。
え、何代目なんですか、
え、何代目かな、あんまり自分でこう勘定しないから分からないんですが、家系図でこう数えていくので、
は
い、
家系図があるんですか、やっぱり、
はい、
そしたらね、木の家今、女の子3人じゃないですか、
はい、
そしたら、まあ、木野さんたまたまあれだけど男で家系図数えてて、昭和まで、そしたら、お父様なんておっしゃられるんですか？
あ、っていうか、うん、うちの一族ここで終わるんです。
え、やっぱり終わっちゃうの？
あの、父は次男なんですけど、長男のお家にも子供はいない。で、次男である父のところにも男の子はいないので、いわゆる四つ子はいない。で、末っ子が男の子なんですけど、あ、だから、
末っ子って？
末っ子、あ、じゃあ、父の兄が吉高っていうんですね。
はい、
で、吉高おじさんのところには子供がいない、
うん、
で次男豊かなところは女の子3人、うん、うちですよね、
はいはい、
で末子がひろみさんっていうんですが、うん、ひろみさんのところには男の子が1人いるんです。
ひろみさんと女
男
男、
うん、うん、血のひろみって、うん、男だけどひろみなんですが、うん、そのひろみさんのところの男の子が1人いるので、うん、彼が、うん、まあ言うなれば末子ではあるけれども、うん、まあ唯一男の子がいると、うん、いうことなんですけど、うん、いいのかな、こんなこと言って。後から怒られるかもしれないけど、父も兄も、末子の子をあまり、末子を好きじゃないから、もういい、うちはこれで終わっていい、みたいな。
でも、つながるでしょ一応いれば。その人がまた男の子を産めば。
そうですよね。とりあえず、ふにゃふにゃとつながっていくんだろうけど、うん、もういいよ、ここで終わっていいよって言って
ます、ね。女が継ぐことはできないの？
うん、それこそ昔であっても養子をもらったりして継ぐことはできるでしょうし、
うん、
あの日本の家系って結構、うん、あの潰れそうになると、うん、やっぱり養子をもらってきて継いでいるお家が多いので、
うん、
本当に家を残したいと思ったらそうするんでしょうけど、うん、あの父も、うん、父の兄である私は非常に尊敬しているんですが、吉高おじさんも、うん、いやもういいよって、別にそんなに、
ヨコさんが継いじゃえばいいじゃん、ダメなの？
でもやっぱりその古いお家っていうのがあることっていうのは、うん、いい面もあるかもしれないけど、うん、否定的な面もあるわけで、
うん、
私などもやっぱり大学に行ってる時に、
うん、
お前みたいな家がいるから、
うん、
日本の社会の中で差別がなくならないんだっていうようなことを言われたこともありますしね。
すごいな。
はい、だからこうやっぱりいい家っていうのがあるっていうことは、不意になって悪い家っていうのがあることになるわけだから、そういうのは良くないんじゃないかというふうに指摘されると、ああそうかなと思わないでもないんですが、ね、かといってこう私にも生存権があるから死ぬわけにもいかないし、ただそのあんまりこう華々しく残っていくよりもやっぱり歴史の流れの中で自然に消えていきつつ、まあ必要に応じてポソポソっとこうあればいいのかなって思っています。
やはり今の話から、
はい、
あの想像するにやはり華々しく継がれていく来たわけなんですね。
木の
家としては
家族を継ぐ
っていう作業はそれなりのなんかこう
大変な
大変なものではなかったんだと思うんですけれども、
うん、
その宗貞さんはもうそれこそあの平安時代になってくると、
うん、
もう圧倒的にこう藤原氏の天下になるわけですよね、
はいはい、
そうするとあの私たち騎士っていうんですが、
うん、
騎士の一族とかはもう官職が得られないので、
はい、
あのそれこそ食べていけないですよね、
うん、
だから宗貞さんの子供くらいになると、
うん、
一旦やっぱり本願地である紀州に帰ったみたいなんですね、そう家系図を見ると、
うん、
で紀州に戻って、うん、そちらの方でいわゆる荘園として開発されたところに、
はい、
今度はあの住み着いて、で自分の、まあ、ちっちゃな領地みたいにして、
うん、
その後もう千年生きてきたっていう感じですね。
紀州って和歌山県
です？和歌山ですね。私たちの一族は紀州の地で、あそこからが発祥中なので、
うん、ああ そうなんだ、キムチ大工さん、やっぱり。
そうですね。
藤原紀香さんの紀ですね。
そうです、そうです、藤原紀香さんの紀。
で、どうしてね、じゃあ、貫之さんの方の本も残ってんの？弟だって自分たちは分かってるっていうのは。は
い、
うん、
あ、どっかにいらっしゃると思います。で、
う
ん、はい。で、
さすがにそこは親戚付き合いをし
ずそういうのはないんですけど、うん、あの、吉高おじさんが、あの、戦後は、あの、潜水艦の艦長をしてたんですね。うん、で、まあ、当時は潜水艦とか珍しいので、うん、入港したらいろいろなそこの地方でニュースになりますよね。
はいはい、
そうするとよく、あ、ここでは私が昨日ですとかって出てこられる方がいて、だから日本全国裏裏にポソッと木野さんの流れの人が住んでらっしゃる。
その人たちポソポソって言って、私が木野ですって言ってくるからには、ある程度そういう家計簿じゃないけど、家計図みたいなの持ってたりとかして、なんか自分はその流れだって分かってるってことだよね。
それは分かってらっしゃると思いますね。大抵皆さん持ってらっしゃるんじゃないでしょうか。
へえ、すごいね。
何が継がれていくんですか、それ。
昔何が継がれていくかっていうと、その時代時代によって違うと思うんですが、直近の江戸時代だと、うん、いわゆる官職ですよね。職業を継いでいくっていう。
あ
と領地も持っていたので、その領地と官職を継いでいくっていう。
どんな職業？
江戸時代は、うん、宇治岡山藩の奥右筆、うん、
何すんの？
あの、右筆って言ったら秘書みたいな仕事なんだけど、はいはい、奥の右筆って言うとそのトップみたいな。
あ、はい、なるほど。
なので、どっちかっていうと武官より文官なんですよね。
あ、はいはいはい、あの、
手紙を書いたり、
ね、は
い、
やっぱり
文章を作ったりっていう、うん、はい。
ここ最近は昭和になってからは何を？
昭和だからやっぱり戦争があったので、うん、戦争が終わってからは、うん、おじさんは先ほども言いましたように潜水艦の艦長さんをして、その後三菱重工で、深海2000っていう潜水艇あるんですが、それを作ったのがおじです。で、あの、父は産業新聞社で新聞記者をしていて、私もヒロミおじさんは何してらっしゃったのかあんまりよくわかんないけど、地元企業でサラリーマンしてるんだと思います。
いやでもね、なんかもったいない気がする。夏日なんかね、うん、なんかまあ無学が分かってちょうどいいと思います。木之内さんぐらいになると本当に実在してたっていうのがすごい逆にびっくりで。
ああ、木之内は確実にいて、うん、あの、人に話すとやっぱりびっくりされるんですが、貫之って家系図のそんな、あの、先の方じゃないんです。
あれ、そうなんだ。
真ん中ぐらい。
で、もっと先がある。
もっと先があって、そちらの方がよっぽど実在が危ういような人がいて、で、まあ、戦前の方などがよくご存知の竹之内宿根っていますよね。竹之内宿根の母が騎士なんです。木野なんですよ。はい。だから、遡っていくと、どんどん、あの、それこそ、本当にいたのっていうところに行くんですが、うん、それまでは貫之よりもさらに800年くらい戻っていって、
じゃあもう遡ったら陽子さんの先祖1800年くらいも、ほぼ日本ができたぐらいの時から いるじゃんって感じ。
日本という国防ができる前ですよ ね。でもそれを言い出したら皆さんそうだと思うんですよ、うん、要はそのこういう家でしたよって残ってる人はいるかもしれないけど、うん、その頃日本人いなかったわけじゃないから、うん、皆さんやっぱりルーツをたどれば、うん、弥生時代、縄文時代まで戻っていくわけじゃないですか。
まあ誰かがいるから その遺伝子が生まれてきたということから言われればね、うん、へー、面白いね。でもそれが残ってるっていうのがすごいね、
うん、
で一応ずっと今まで、まあ、養子で継いだところもあったかもしれないけど、一応男子家系で見える形で家系図が残ってたわけでしょ。
残ってますね、はい、
すごい複写がいっぱいあるってことよね。
あ、でも宗忠の流れの家系図はうちしか持ってないんだと思うんですよ。
え、次男なのに
本当に直系っていうことだ。
直系しか、宗忠さんの流れはうちしかないけど、うん、それ以外にも例えば、うん、それこそ貫之の流れの人とか、うん、それからあの同じ百人一首に取られている木野智則の流れ、うん、木野智則の一族は京都にいるって聞いたことがあります。それからあと木野波平っ っているんですが、うん、ちょうど菅原の道真と同時代の人ですけれども、うん、八王の流れの一族もあるって言いますし、うん、はい、それぞれこう騎手も分かれているの で、
はい、でやっぱり一応男の人が取ってやってる
ね、うん、どうしても、ね、あの家系図って男の人中心じゃないですか。だから女性っていうのは娘、はい、女って書いて2とか3とか書いてあるだけで、
本当に、
はい、女性の名前なんか家系図に残らないんですよ。
通行人123みたいな。
いやーね
ー、そう、だからとってもあの男性の世界ですよね。
じゃあ陽子さんのも残んないの？
残れないです。
陽子って自分で出しちゃダメなの？
うん、勝手に書いて自分の、うんうん、家で残しておく分には勝手だろうけれども、うん、でも、まあ、厳密に言えば、うん、やはり吉高おじさんのところでうちの家系図は止まるんだと思います、うん、だけど広美おじさんが続けたければそこに広美って書いて広美の次に自分の息子さんの名前を書いて今度息子さんに家系図を渡してつないでいくじゃないですか。
やっぱその一冊をこう ずっと大事に大事にこう絵巻物みたいになってるわけ。
絵巻物、絵はないので絵巻物じゃないですけど、絵巻物ですね。でもそれを代々つないでいくっていうことに、うん、まあ別に特別な思い入れが父の兄にも父自身にも今のところはないっていうことです。
まあ、巻物さん見てみたいな私ね。
うん、あ、そうですか。
身近に人にあるからそれが見たいなんていう感覚はない。
うん、でもそういうあの家系図自体がすごいのかっていうと、うん、それはもうそれぞれの時代でこう書き足していってるわけだから、うんうん、まあ、それが大したものかどうかっていうのはよくわかりますよね。で特に明治維新の時に古いものってほとんど価値がなくなってしまったので、うん、例えば父から聞いた話では、うん、あのお城に上がるときにおかごで行ってたらしいんですが、うん、はいはい、このおかごがこう珍しいだろうからって小学校に寄贈したら、うん、いやもう猿の籠屋がごっこでもうボロボロにして捨てられちゃった
このおもちゃになってしまった。
そう、でもあんなのも今残ってたらちゃんと文化財になったんだと思うんですけど、うん、その時代はもうね別に何とも思わないし、
ね、価値ってそれだよね。人によってはすごい価値だけどね、全然どっちも思わない人だったらゴミになっちゃうしね。
そうですね、
難しいよね。
だってやっぱり戦時中はもう物がないでしょ、うん、食べることで精一杯だから、うん、もう家にあったお着物とかも持って行ってお芋さんに帰るしかなかったし、はいはい、だからよく、あのすごく財宝とか残ってんじゃないのって言う人いるんだけれども、戦争がなければともかく、うん、戦争があったら、うん、残りようがないですよね。
あ、うん、そのおじさま、ご長男さんにあるおじさまは岡山にいるんですか？
いえ、神戸にいるんです。
神戸に、
はい、
じゃあそういうな、まあまあ戦争あったからほとんどないにしても、うん、一応 おじさんの方にいろんなものが残ってる形。
いえいえ、だから末っ子のひろみさんが
今持ってるの、
もう後継するつもりでいらっしゃるから、あ、巻物も全部こうご自分でこう、
あ、今じゃあひろみおじさん東京だっけ？
いや、ひろみおじさんは岡山にいるん
ですよ。岡山にいて、
はい、
はいはいはい、まあ、お近くで。
そうですね、でもどうするつもりなんだか、もう静かに消えていく方が私はいいんじゃないかなと思ってるんですけど
他に何かこう継いでいく物体ってあるんですか、その家系図以外に。
あ、今残ってるのは陣笠と槍だって聞きましたね。
あ、陣笠って家系を示す
何か、
家系を示すわけじゃないでしょうけど、いわゆる江戸時代の役職を示す要素にはなってるんじゃないかと思うのと、あと江戸時代に、うん、あの残したもろもろは、うん、岡山県の博物館などにも残ってると思いますけど、
陣笠ってあの頭にかぶる感じ。
そうですね、
はい、タミコさんの、はい、あの、ご主人のお母様の関係で徳川家の人が、まあ、一緒に住んでたんです。
あ、そうね、
何か残していかれました、徳川お母
様。いやもう彼女はあの九州の、うん、黒田家の姫様だった人で、うん、旦那は徳川家、尾張の徳川の三男坊かなんか、うん、なんか三男だからさ、う
ん、何も残ってなかった、
じゃなきゃブラジル来ないよね
あでもやっぱりブラジルで一旗あげるぞみたいなのあったんじゃないですか。
全然なかったみたいですよ。やっぱりなんていうのかな、あのお嬢ちゃまお坊ちゃまだったので、世間知らずで、だからあのなんていうの、手よく騙されて物を安く買い上げられちゃった、巻き上げられちゃった。それで、ブラジル行ったらいいよみたいな話を、
あ、また日本でもすでに巻き上げられちゃった。
うん、そうそうそう。
うちのおじいちゃんもそうだったらしいです。おじいちゃんというか、ひいおじいちゃんとかですね。
うん、
やっぱりあの、なんだろう、おっとりしてるっていうか、もう、預金計らえって言ってるうちに、すってんてんみたいな感じ。
あのおそらくご本人たちやっぱお育ちが良いので巻き上げられたみたいな、考えもないんだよね。で、あ、なんか見たらないわねみたいな。
そう、どうしてっていう。で、それでもどっからかまだ入ってくるんじゃないかなみたいに思うくらいのんきなんですよね。
なるほどね。
だからその次の現実を見なきゃいけない世代が、これじゃいかんと思って必死でこうお金を稼いで生きていかなければいけなかったんじゃないかと思うんですが、それこそ明治維新があってしばらくもやっぱり割とこう上等の武家の人たちっていうのはのんびりとしてたんだと思うんですよね。
なるほど。
そう、そのブラジルにいらしたお姫様も、あのもう亡くなったんですけど、こうよく話を、
何年前でしたっけ亡くなった？
亡くなったの5年か6年か3年ぐらいかな、87まで、
ご健在で、
かわいいおばあちゃまで、あのね80歳超えて頭真っ白ですごく綺麗だったんですけど、地下鉄乗るでしょ、そうするとね、みんなが席変わってくれるって
言
って、私そんなにおばあちゃんに見えるかしらって80超えているの
可愛らしい
で言ってたのはね、いやそうね、本当にお金はなかったけど、貧乏だって思ったことがないわって。素晴らしいです ね、お金がないから貧乏って思っちゃいけない。
特にブラジルに来られたら幸せな人生だったかもしれないですよね。
そうですね。最後ご主人、先にご主人が亡くなって、息子2人は日本に帰ったんですけど、おばあちゃんは1人サンパウロに残り。
ああそうですか。
ね、面白いよね。でもなんかこう大変な部分も確かにあるのかもしれないね。名前を継ぐっていうかね、そういう、
大変っていうか。やっぱりあの自分の努力で獲得できるものと、そうでないものってありますよね。たまたまそこに生まれ落ちたからそうだっていうだけのことなので、やっぱりそれで、あの人にそれを自慢したりするようなことは決してあってはいけないっていうのは、子供の頃から父に家計を誇るなとずっと言われてきたので、
そうだよ
ね。たまたま生まれちゃっただけで、
別に何をしたわけじゃない、
そうだね。
羨まれようと、
そう逆を言われば、ほらさっきね、そういうふうにあの下別部落に生まれちゃった人も、逆にもたまたま生まれちゃっただけであって、
そう、なんかその人たちに責任があるわけじゃないけど、それこそなんかある種のいいお家柄っていうのがあるって、それをありがたがる人がいる
から
逆にあの人たちはダメだからっていうのと、やっぱり表裏一体ですからね。から
同
じ人間なのにね。そう、だから長い意味で民主主義的な社会になっていく上では、あの少しずつこう消えていくっていうのもあっていいのかなと思ってます。
なるほどね。
はい、社会学的に言うと、そういう存在っていうのはどのように理解されてるんですか？
ああ、社会学的にですか。自分のことはあまり社会学的にまだ見ていないので難しいですね。でもやっぱり社会学はあんまりその、あの先天的なものっていうもの、先天的なものっていうか、それこそ DNA とかに人の成功の理由を求めないで、やはり環境とか、それかそれこそ生育状態、生育環境などによって人は作られるって考えるわけですので、別にその騎士の一族だから例えば学問が好きで学者になりましたというのではなくて、たまたまそういう家に生まれ落ちてしまったので、私たちの一族の中では、水軍の武士になるか、それかいわゆるあの文人として生きるかなんだよっていうような話を聞いていて、まあ、勉強することは自分に課せられた使命なんだなみたいなことを普通に思いながら勉強してきたっていうのは、 やっぱりあの環境によるものであって、あ、ね、別にそれこそ家系の DNA ではないっていうこと、
ね、はい、
うん、だからちゃんとやらなきゃいけないよって言われたら、その家計を誇るというよりも、
それは木だからじゃなくって、木の毛じゃなくて、別にちゃんとやるっていう親のもとに、たまたまそれは誰けども何でもいいから行って、それでそれがやる子になったっていう、
うん、そうそう、だからそれこそね、あなたの名前で勉強ができなかったらちょっと恥ずかしくないって言われたら、あ、恥ずかしいかなって思う時もありますよね。だから変な意味でプレッシャーですよね。それこそ紀貫之の子孫なのって言われて、うん、国語の成績悪かったら格好悪いじゃないですか。そりゃそうでしょ。
妹さん以外の妹さん2人もさ、やっぱり国語得意だった？
いや、あの2人あまり考えてなかったかもしれないけど、でもやっぱりね、こう知ってる人が周りにいると、うん、格好悪いじゃない？で、そうですよね。中学校の頃には、
うん、
その奥義室ってやっぱり字が上手じゃないとダメなんですよね。うん、あの、公文書とか残していくわけですから。
うんうん、
そしたら、書道の先生に、奥義室の家の子にしては字が下手だって言われて、そんなこと普通言われるって思ったんだけど、うん、やっぱりそういうことを言われちゃうから、うん、あんまりその、恥をかかしちゃいけない。別にその、今生きてる人じゃないけど、うん、そういう人が恥ずかしいことになるのかなって。
10年以上前でしょ。
もう奥義室はもう、もう100年前だけど、だからやっぱりそういうのはありますよね。なんか別に私がすごく頑張ってはいいのか、
うん、
あのいわゆる、優秀な遺伝子を継いだから学者になったわけじゃなくて、そういう環境の中で、
あ、
うん、じゃあちゃんとやっとかないと、ここはちょっとやばいかなみたいなので、ちょっとずつ努力してきたの、うん、というふうに考えます。
社会学。なるほどね。うん、例えばさ、あとさ、ちょっと話戻っちゃうかもしれないけどさ、
うん、
妹さんが、まあ、結婚してお子様が男の子生まれたら、うん、その人が継ぐってことは可能なの？間に女が入っちゃうとダメなの？
いや、それは可能なんだと思うんですよ。
でも養子って形になるの？その場合は。
養子になるのかな？
のかな？
養子で、それこそ、長男さんの養子になったりすればいいのかもしれないんだけれども、でも妹の嫁ぎ先もやっぱり人にその家計を継ぐために自分のところの孫を差し出すのはお嫌でしょうし、
なるほど、
うん、
うん、
だから別に亡くなるのは亡くなるので全然構わない。
でもその、うん、私の大学時代の友達で島津家の子がいて、はい、でそれになってた、やっぱり、
うん、
男の子なんだけど、自分のお母さんがそっちの本当の子なんだけど、うん、何、親の反対をして、
うん、
東京の方で結婚したから、
うん、
男の子が生まれたら、
うん、
あ、世継ぎに養子というか本家に戻すことっていうのが条件だった。
あ、
うん、
でもそうやってね、こう、うん、まあ一族を継いでいくことに誇りを感じるような一族もあっていいと思うし、もうこれからは民主主義の世の中だから静かに消えていきましょうと思う私たちみたいな一族もいていいんじゃないかなと思いますね。
はい、面白い。で、デザインですか？
はいはい。
で、そういう先生が、
うん、
ブラジルに、
うん、
何をしに
ですよね。あの、私はもう、うん、あの、嘘を言っちゃいけないと思って、昨日ちょっと調べてきたんですが、自分で自分のことを調べるって変だけど、
うん、
あの、1993年にブラジルに最初に来てるんですね。
早いよね、93年って言うと。
もう早いっていうか、もうだいぶ前のことですよね。
18年前。
そう、うん。で、その時に、
うん、
あの、東洋大学の、はい、もう亡くなったんですけど、はい、北川先生が、
はい、北川東洋じゃなくて東洋、
でも字は東洋ですよね。
東洋なんですよね。
そうそう、
私東洋さんと、
で、私北川先生とあんまり仲良くなかったんで、
うん、
あまりそう詳しいことはよく知らないんですけども、はい、その北川先生には野心が終わりで、
はい、
東洋大学をこう、うん、ブラジル研究の拠点にしたかったんですよね。うん、なので、はい、そのちょうどその頃私は、
うん、
あの大学院を修了して、
うん、
東洋大学に就職したばっかりだったんですけども、
はいはい、それは教授っていう研究員っていう形で、
いや、専任講師。
専任講師、
当時は専任講師、助教授、教授って上がってくるんだ、はいはいはい、今、准教授も変わったんですよ、
はいはい、
で、専任講師で あのちょうど行ってたばっかりだったんですが、うん、その時に、うん、その北川先生が、うん、私が研究していたジャンルの中に、うん、あの在日コリアンの宗教生活を研究していた業績があるのを目ざとく見つけられまして、うん、在日コリアンの研究をしてるんだったら、うん、今サンパウロにもコリアンが増えてるから、うん、在白コリアンの研究をするようにって勝手にこうプロジェクトの中にこう入れられちゃったんですね。なんかそれまではこうブラジルっていうと、うん、レヴィ・ストロースが書いたものを読むくらいしか、うん、それこそインジオの時代のことしか知らなかったのに、うん、ブラジルに行くことになったんだって思って、うん、最初は本当に右も左もわからない状態で、うん、サンパウロに来たんですけども、うん、あの調査をするその調査の手法とかが結構その北川先生と考え方も違ったので、うん、まあ、北川先生 の、 そのグループに入れられた限りにおいては、うん、その在白コリアンの方の調査報告だけは一本書きましたけども、うん、やっぱりこちらに来たら、うん、それこそ日系人の社会が広がってるじゃないですか、
はいはい、
やっぱり私は私で調査をさせていただきたいっていうことで、うん、ちょっとこう同じ大学だけれども、うん、同じ研究グループだけれども、うん、北川派には入らなかったんです。
派閥があるんですね。
派閥とはちょっと違うんですけど、うん、はい、
やっぱり野心に、汚い野心にはついてい
けない。汚いかどうかわからないですよ。あの北川先生には北川先生のお考えがあったんでしょうけれども、うん、ただあのもう一人あの藤木道人先生って先生いらっしゃって、うん、はいはい、もう藤木先生は定年退職されたんですが、はいはい、藤木先生はあのトメアスにすごく思い入れがある先生で、はいはいはい、でも藤木先生は、うん、我が生涯のライフワークはもう決まっていると、うん、もうトメアス移民のことを書いて、うん、もうタイトルも決まってるんだって、うん、ああトメアスってもう
失礼だよね。
うん、もう飲むとその話ばっかりしながら、はい、うん、ほとんど書かずに今何してらっしゃるのかよくわからないんですが、その藤木先生などとどちらかというと一緒にこう研究をしていましたね。
え、で何回ぐらい来られたんですか。そして93年から。
からほぼ毎年くらい来てると思います。
あ、そう。はい、毎年で。じゃあ1回目がそういう在白コリアンの研究だったけど、はい、2回目からはじゃあ先生のテーマというか
は何ですか。こちらのいわゆる日系コロニアに生きてきた人たちがどういう生活文化を作ってきているのかっていうことを、うん、あの自分なりに調べてみたいと思いまして、うん、であとすごくありがたかったのが人文研の存在で、
う
ん、はい、あの宮尾先生にもいろいろご助言をいただいたりしながら、うん、あのやっぱりブラジルのことをきちんと知らないと、うん、あの日系コロニアのこともわからないよって言われて、うん、あやっぱりこの広いブラジルの国土を知らなきゃいけないなと思って、うん、まあ、バイヤーを歩いてみたり、うん、あとそれこそ藤木先生が止め合ったったので、うん、アマゾンの方に行ってみたりしながら、うん、ブラジルのこう過酷さと、うん、この中で日系の文化を残していくっていうことが、うん、どんなに大変なことかを、うん、まあ、日々考えながら研究してきたんですけれども、うん、ただどうしても大学の仕事があるので細切れにしか来れないのがすごく口惜しいというか、うん、残念な。
結局毎年来れても大体年に1回この時期とか夏休みか。
あ、夏休みですね。科研費って、はい、まあ、あの文科省の外郭団体の、うん、奨励金が当たった時などは頻繁に来れるんですが、うん、それがない時はやっぱりあのブラジルの場合どうしても経費がかかっちゃうので、はいはい、あんまり頻繁に来れないという痛みもあって、うん、まあ、ちょっとね、亡くなった方のことを悪く言っちゃって申し訳なかったんだけど、うん、北川先生がどんなに頑張ってもなかなか広がらなかったのはやっぱりお金かかるからなんですよね、うん、毎回毎回みたいに課金費当たってれば、うん、それで来れるけど、うん、それこそね、韓国のソウルで研究しますっていうのと、うん、もう全然時間も違う、うん、経済的なものも違う、うん、そうすると手っ取り早く研究業績稼ぐためには、うん、ブラジルって極めて非効率的なんですよね、
う
ん、だからやっぱりやりたがらない人が多いっていうのはあると思います。やっぱり手っ取り早くやりたかったら、うん、もう韓国とかだと日本語ができる人も多いし、うん、交流も盛んだからあっという間にできちゃうんですけれども、
レポートを書くっていうことではね、
レポートも書けるし頻繁に行けるし、 なんかアジアだと、ね、中国も近いし大したことないんだけれども、やっぱり、ね、
距離、
ね、距離感が、
前北川先生は確か学術振興会、文部省ので、で本当にこのアベニダパウリスタの近くに事務所構えて、まあ、出稼ぎ関係ので何年か来てて、でもあの学術振興会で毎年教授の人たち、その後筑波大でサッカー研究してるのとかいろいろしてたけど、あれももうなくなっちゃいましたよね。
なくなりましたよね。だからそういう研究の機会っていうのがどんどん失われていく、もっと言えば、多分日本の政府や、あるいはその学信などが考える、こう、重点領域から結構ブラジルって外れてしまうじゃないですか。本当は重点領域にしなきゃいけないはずなんだろうけれども、やっぱり重点領域から外れると、なかなか
来れない。
来れない。
先生とか、木野先生が今回来られたりとかっていうのは、今回はわずか2週間の滞在だと思うんですけど、2週間でもやっぱりなんか1本書かなきゃいけないですか？
一本書かなきゃいけないっていうような義務はないんですけども、あの今私も科研費をもらっているので、やっぱりあのそれなりの成果は残していかなければいけない。
来たらば必ず。
そうですね。
じゃあ毎年何かしら来たらば、それは2週間だろうが1ヶ月だろうが、まあ、何かしらの、まあ、レポートなり成果なり何か書いて1回提出していく、
提出といいますか公表していくっていうことは、あの、まあ、少なくとも科学研究費の原資は税金なので、やっぱり税金をの一部をいただいている以上は還元しないといけないっていうのはありますよね。
今年のあれは何ですか？
テーマは
今年は今あのたまたまシニアボランティアの横田さんが、あのうちのアンチューの、あのコロニアのことをいろいろ教えてくださることもあるので、そちらの方を見せていただいたり、あのあと私6連で、
老人クラブで今回ですね、
はい、そちらの方に
純子さんが足しげく通っている老人連ですからね、
はい、
の年寄りなんで、
ね、最年少、
はい、いえいえそんなこと、
最年少会員って
言われて0歳いるんですよ6連は最年少はい、
でそこであの切り取り調査をさせてもらったりしてるんですが、あのメインテーマが、いわゆる、日系コロニアの、3世4世って非常にこう学歴高いですよね。でその学歴が高くなっている理由を、あの家族の中におけるその文化資本っていうふうに、まあ、社会学で言うんですが、その文化資本のこう継承のされ方がどういうふうになっているのかっていうのをこう見たくて、ここ数年は老人クラブ連合会の方で聞き取りをさせていただいているんですけれども、当初はあの日系コロニアの人たちの、文化資本の保有率が高いから、子どもにも高い教育を受けさせて、いわゆるウスピとかに進学をさせて、いわゆる3世4世になってくると、あの中産階級を構成するような人々になっていったんじゃないかというふうに仮説を持ってたんですが、まあ、6連でお話を伺っていると、教育環境っていうのは最も劣悪な時に移民してこられている方が多いので、教育環境をこう相続してるっていうよりも、もう徹底した剥奪状況の中で、むしろ子どもに教育を託してるっていう方が非常に多いっていうのが、あの、まあ、今回勉強になったところですね。だからもともと移民で来られる前から、あのしっかり勉強することが意味があるっていうようなことを考えて来られたりというよりは、もうその勉強するっていうことを考える余裕もなく来てしまって、でそもそも小学校にもろくろく通えなかったような人たちが、子どもにはこんな苦労させたくないということで、勉強させていったっていうことを考えると、いわゆるその親の文化資本を相続したというよりも、新たに作っていってるそうなんだなっていうのが分かったっていうのが今一番大きなところですね。
その前とかは例えばその一番最初からこの18年間の間真ん中ぐらいとかはなんかどんなものを書かれたんですか？
あ、やっぱりでもその頃は、あの藤木先生と同じグループの中で出稼ぎの研究をしていました、
はい、
で出稼ぎに来られた人たちが豊橋とか、それから、私特に豊橋だったんですが豊橋浜松で、どういうふうに現地でコミュニティを形成して生活しているのかっていうようなことを、
なるほどね。どうでした？
やっぱりいろいろな意味で出稼ぎってやっぱり光と影があるんだろうけど、うん、今にして思えば影の方が大きかったのかなと思います、うん、あの光の部分っていうのはそれこそ現金収入が入るわけですし、うん、その現金収入はブラジルの社会に返っていくことによって、まあ、ブラジル社会としては外貨の獲得にもなるので、うん、ブラジル社会の成長、うん、ブラジルの経済成長の、うん、に果たした役割は非常に大きかったと思うんですね、うん、だけど日系コロニアという目線で見ると、うん、コロニアは有力な担い手である若手がどんどんこう日本に行ってしまう、うん、で中にはもう日本に家建てて帰ってこないっていう人がどんどん出てくると、いわゆる、非常に苦しい思いをしながら、うん、戦前から作ってきたコロニアっていうのが、うん、もう破壊されてしまいますよね。だから日系社会っていうものに限定してみていくときに、うん、あの出稼ぎって良かったんだろうかって考えると、うん、どちらかというと外部の側面の方が大きかったと思わざるの、思わざるを得ないのかなと思ってます。ただ当時調査をしている時には、うん、あのどんどん日本に入ってこられるし、うん、日本の社会から見ると、うん、あの多文化社会になってきますよね、はいはいはい、ブラジルの文化もどんどん入ってきて賑やかになって、うん、で日系ブラジル人の人たちが生活していくための、はい、あのエスニックな拠点が作られていくっていうのは、うん、なんか日本における単一民族信仰を、うん、こう打ち壊すような可能性を持っているものであったと思っていたんですけども、うん、で少なくとも日本のそれこそホスト社会である日本にしてみるとそういうメリットがあったかもしれないけれども、うん、まあ、日系コロニアから見ると、うん、担い手を日本の社会に奪われちゃったっていうことになるのかなと思います、
うん、なるほど、うん、先生ね、他の例えば日本にいるときはどういった研究とかなんかあれされてるんですか。
日本にいるときはブラジル以外は、うん、あのもう一つあのテーマにしているのが、うん、フランスにおけるネオジャポニスムっていうのを研究していて、この文化のブラジルで燃えるみたいな、
あ、はいはい、
フランス人がもう燃えている ので、
燃えている
、はい、そう、燃え系フランス人
アニメとかそういうの、はい、ブラジルも、ね、燃えてるからね、
うん、そうです、
フランスなんかものすごいらしいですね、
すごいですね、
コスプレとか、
はい、
そちら辺の
サブカルチャー、お子さんはフランスにもよく行ったりする。
あの実は、ね、2001年は、うん、あのフランスの方で、うん、あのピエール・ブルデューっていう社会学者がいるんですが、うんうん、その社会学者が、うん、あの 私のこう研究 の、まあ、協力というか支援というかこうをしてくださる方だったんですけれども、うんうん、その、まあ、2002年に亡くなるんですが、
うん、で先ほどおじい様、
まあ、おじいさんといいますか、まあ、癌で亡くなったんですが、うん、そのブルデュー先生のところで勉強している時に、うん、あのあまりにもその燃えてる人が多いので、うん、この人たち一体何なんだろうと思って、うん、で日本だと割とそのオタク文化って蔑まれる傾向性がある中で、うん、もう堂々と、あの、なんていうんですかね、いろいろなそのアニメグッズをつけてみたり、うん、してる人がいたり、
それが結構大学教授だったり研究者だったりするわけ。
大学教授はいないんですが大学生は圧倒的に多いんですよで、あとはあのフナックっていう、あ、ありますよね、パリサオ通りに、
はいはい、あれは
フランス系の資本の会社なん
とか、うん、CD とか売ってるところですよね、
うん、あれフランスが本家なんですが、フランスのフナックの漫画コーナーに行くとみんな座り読みしてるんですよ、はい、動かなくって、うん、日本だとほら立ち読みとかできないようにこうビニールにこう入ってるんですが、はいはいはい、フナックとかそれをやってないので、はいはいはい、もうそこで読んでるんですね。で、この子たちはね、半日いるんだよ、ずっと読んでるの、そんなに好きなのかなと思って観察してると不思議に思えたのと、うん、あとそれを動機づけに、うん、これの最新版を読むには日本語を読むしかないって言って、はいはいはい、日本語書籍屋さんに行って、うん、漫画を購入するショーとか、うん、読むために日本語を勉強し始める人たちを見つけて、あ、もう本当にびっくりしてしまって、でこの人たち一体何なんだろうっていうので、うん、ジャパンエキスポっていう大きなイベントをフランスでやってるんですが、はいはい、そちらの方でアンケート調査などをして、うん、この人たちが考える日本って何なんだろうっていうのをちょっと調査してます。でもそれはすごく私の中で実はブラジルともつながっていて、ね、 日系コロニアの人が思う日本とも全然違うんですよね。なんか本当に日本っていう国って何なのって外から見ると本当不思議。
通論は全部英語かフランス語で書くんですか？
いえ、日本語です。
全部日本語でいいんですか？
ジャパンエキスポの方は全部今日本語で書いてて、
ブラジルの方のも全部日本語で、
そうです、そうです。
でも一応英語で書かなきゃいけないとかっていうのはないんですか？
サマリーの部分は英語で書きます。サマリーを、はい、あー、
要約、
要約ですね、はい、
それ以外はまあ日本語で OK。
そうですね。でも私古いものはサマリーフランス語で書いてたので、でもそのまま放置してたら、うん、なんか文字化けしてて、
あ
で英語に直さなきゃいけないらしいんですが、結構ほったらかしにしてる。
そういう時ってフランス語先生できるんですか？
あんまり上手ではないですけど。
でも普通に生活ぐらいはできちゃう、うん、
本当はもっとポルトゲース上手くならなきゃいけない。ポルトゲース上達しない。
どうして
どうしてよね。もう聞いた日系の方たちがすごく親切に日本語で話してくださるからだと思うんだけど、
ね。でも今のところ最初は日系社会の方だから、まあとりあえずは OK だし、論文をポルトガル語で書く必要性は今のところ
ない。今のところないですね。だからそれこそウスピとかに留学したいと思っていたりすると、ポルトガル語で書かなければいけなくなってくるんでしょうけれども。
大変ですね。
そうですか。でも、でも私は割とこうやりたいことをやりたいようにさせてもらっていると思っていて、でブラジルのコロニアの皆さんにも、もう二度と来るなとか言われないで済んでいるので。でやっぱりこう最初に来た時も、うん、あのちょっとだけやって、
うん、
あの自分研でいかじった情報で、うん、論文書くってすぐできちゃいますよね。
そうね、いますよね、そういう学者さんね。
で、入門研の方たちが話していることだけでも、うん、それこそまとめたらいくらでも論文書けるけど、それ必要じゃないですか。
うん、
だからそうじゃなくて、
う
ん、ちゃんと自分なりに解釈をして、うん、書けるようにならなきゃいけないなと、ちょっとそれは思っています。だから中途半端になんか、うん、関わるんじゃなくて、やるからにはちゃんと自分なりに、
うん、
こう細切れであってもトータルしたらもう1年ぐらいになるよみたいな、そういう風にこう積み重ねていきたいなと思ってるんです。
逆にね、今先生がやってるようなことを、うん、生徒さんはどうですか？生徒さんの反応。
反応は面白いって、一緒にブラジル行きたいって必ず言うんですよ。
え、本当に？
そうだから、じゃあ一緒に行こうねって話をするんだけれども、うん、渡航費を見てびっくりしちゃったりとか、ね、やっぱりソウルに行こうって誘うのとは随分違うし、うん、だからそれこそ学生さんに支援で奨学金とかたくさん出してくれるといいんだろうけど、うん、そういう研究奨励もないし、
うん、
なかなか難しいですよね。
なるほどね。
でも遠いね。
遠いんだね。
でも長い目で見たら、やっぱり、うん、あの遠距がやってらっしゃるような施設に、うん、例えばそのあのボランティアとして入っていくようなことが可能なのかとかっていったことは、うん、あの長期的なビジョンでこう考えられたらと思うんですが、うん、ジャイカさんでやってらっしゃることを補完するような役割が担えればいいんですけれども、
うんうん、例えば今じゃあ学生さんでそういう介護とか福祉とかを勉強してる人が多いってこと、うん、勉強でやってるってこと。
そうですね。あの特に私があの所属しているのは社会学部社会学科なんですが、
はい、
もう一つ大学院の方は、うん、あの福祉社会デザイン研究科、福祉社会システム専攻っていうところに大学院の方では所属してまして、
うんうん、
でそちらはあの社会人大学院なんですが、
はい、
福祉の現場の人が非常に多いんですね。
なるほど。
だからその福祉の現場の人はもう話すとものすごく関心を示して、
うん、
でいくらか技術も持ってたりしますので、はい、何かいい形で交流ができればとは思うんですけども。
何に、ね、何に興味を持つの？その福祉をやってらっしゃる方たちはブラジルの、うん、どんな風に話すんですか？
あのね、うん、あ怒られちゃうかしら。あの例えば、うん、介護をするときに、うん、日本人がする介護の仕方とこちらの方の介護の仕方ってやっぱり少し違っていて、
うんうん、
で例えばこちらの介護士の人っていうと、
うん、
こう来てしてって言われると、
うん、
してあげたりするじゃないですか、
はいはい、
そういうのも絶対にできないって言うんですよね、
日本では、
うん、で体に触れることすらしないようなこうケアの仕方をしたりするのに、
体に触らなくてどうやって介護するの？
いや、あのもちろんその抱き上げたりとかはするけど、普段その、うん、 頬に触ったり
スキンシップってことね。
そう、はいはいはい、そういうことはあまりしなかったりするのに、うん、こちらはもうスキンシップも含めて体全体でこう関わっていくじゃないですか。そういう関わり方するのよって言ったらもうびっくりしちゃって、そんなの一回見てみたいとか。
あ、うん、もう挨拶からして違うもんね、こっちはだってね、ほぼ手術だもんね。
でもああいうふうにこう若い介護士さんにちょっとこうね、うん、認知症かかったおじいちゃんがこうシュッてされるとやっぱり幸せなんじゃないかしらって話してたら、だからブラジルの方が私幸せじゃないかと思うのよって言ったら、うん、その介護してる人たちも、いや絶対幸せだよでも私にはできないけど
慣れですからね。
もうそれこそ生活文化ですよね。日系人の方でも3歳4歳になるとビズで挨拶されるじゃないですか。もうフランス人も挨拶ビズなんだけど、うん、もうそれが普通になってたら気にならないだろうけど、うん、日本人はやっぱり非接触挨拶の文化なので、
なるほどね。
触ったって減るもんじゃないし ね、
そ、 うね、
そんなにこだわることじゃないと思うんですけどね。
時
間が嫌だけど、
ね、やっぱり来てすぐの若い男の子が、若い子同士は本当に特に女の子に独身さんにチューチューって2回やるとかいろんな言われるけども、そうするとなんか初め日本人の男の子でまだ来たばっかり新入社に来た若い男の子が、さもうチューができなくて、チューって別にあのほっぺだけどね、リースっていうの、ができなくて立てて女の子に怒られちゃったって。で、あの次はやらなきゃってでも私なんかさ、やっぱり若い男の子がこの前ね、すごいかっこいい男の子がじっと見てて、このちょっと前だけど、ネットで、いや私あんなかっこいい男の子知らないから、誰だろうと思ってたら、昔日本語を教えてた、その時は10歳ぐらいの子供だったのに、結構かっこよくなってて、あれで向こうが、おー、純子とかって言って、あー、かっこよくなったねって。じゃあねってちょっと喋って、ちゃおうってちょっとあらすきーとか思ったけど、なんかおばさんになったねおじさんとかにおーいとか言って、あんまやだな、おやじかよーとか思って嬉しいとか嬉しくない人がいるなって
まあでもそれはあるかもしれないけど、身体接触ってやっぱり特に認知症が入ってくるとありがたいと思うんですよ。だからこう、なんていうのかしら、こう自分の存在の確認ができるじゃないですか、肌で、
ね、
だからやっぱりそういう部分もこうブラジルから学ぶこともできるんじゃないかなって思ったり、あの本当にいろんな意味で交流ができるといいんだけれども。
先生どこか施設とか行かれました？
あ、行きました。
どこ行きました？
あけぼのホームとか、
はい、
あのジジさんが、
はい、
チャットにお越し
くださって
くださいました、
はい、
はい、質問2つあります、
はい、
木野先生の論文やお話をお聞きするのはどうしたらよいんでしょうか？
論文の方ですか？論文は
サイトでとか
起用に出てるんですけれども。
何に出てる？
起用、あの大学が出してる起用とかなので、
はい、
一般の本屋さんとか、図書館などではちょっと見つけにくいんですが、そうですね、あの必要がありましたら大学に問い合わせていただければ
東洋大学
にお送りいたします。
あ、素晴らしい。
文京区白山 5-28-20
の、よろしいでしょうか？文京区白山 5-28-20
多分あの、はい、東洋大学ってインターネットで検索すれば住所
ありますね。そうですね、はい、そちらの方で問い合わせていただければお送りいたします。
理事さんにもう一件、
はい、
少しだけ地方移住地を回ってきたので研究者がどのように見ておられるか聞いてみたいですね。
あ、いい質問ですね。ブラジルの地方移住地、日本人の移住地ですね、に対して先生どちら回られました？
今回はここへ来る前にスザノに行ってきたんですけれども、
宿泊村ですか？
いえ、スザノ市内、はいはい、に行ってきたんですけれども、もう都市化が著しくて、こちらの方でかつては日系の方たちが農業をやっていたといっても、もうほとんど面影がないですよね。もう完全に都市化されているようなところで、あとそれこそあのかつてはたくさん日系人の方たちがいらしたんだろうけど、出稼ぎなどに行って出られてしまって、だんだん少なくなっているっていう様子が伺えて、ちょっと寂しいですよね。せっかく日系人の方が作った町だったのに、そういうのが残っていないっていうのは寂しいと思います。
はい、どうぞ。で
もあと、うん、あと、もう私がそれ以外にこう地方の方を回ったっていうのはかなり昔のことになってしまうんですけども、
うん、インパクトがあった。
インパクトですか、うんうん、あでも一番の思い出は、うん、やっぱりあのブラジルの北の方に行くと、うん、やっぱりアマゾン川流域だと聞き取りでお話を伺ってたりしても、うん、だんだんこう普通にしているのに、うん、足にブツブツができてきてそうダニとかがこう、いつの間にか食い始めて、でそれこそあの尋問系の先生方に、うん、それをかきむしったら大変なことになるよって言われてたので、うん、あのバンドエイドをこう貼って、うん、書かないように夜中に無意識に書いてもいけないので、
すごい
で、うん、すごく、いや大変なことになるって三輪先生もおっしゃってた。
確かに私経験ありますけど、うん、足中ひっかき傷だらけになりました。
うん、
もう血はだらだらするし、なんかいろいろあの
海が出たりとか、
そうでした。書かなくて正解です。
うん、で大変なことになるよって言われてたから、もうひたすらこうテープを貼って、うん、であと自分の手の方もこう。うん、書かないようにグーにしといてここ縛ってうん、やっぱり書いたらやばいと思って、で帰ってきたらまだその時は中澄先生がご存命でらして、中澄先生にああ食われたねって言ってシラトンホテルのこうケースに入った塗り薬くださったんですよ。でそれを塗ったらかゆみもピタって止まって、あとも残らずに綺麗に治っちゃって、
それは
わからない。でも私未だにそれ中澄先生の魔法の薬って言って大事に持ってます。
成分解明してくれる、
成分か、本当に成分
ちょっとチェックしてください。
でも日本で成分を解明というよりブラジルで解明して、本当ね、中澄先生の遺産としてやっぱり日系コロニアで生かしていかないと。
本当だよ、シラトンホテルじゃないよね。
オロナインだったりして。
いや、オロナインじゃないんだと思うんですけど、やっぱり、ね、中澄先生あちらにも詳しくていらっしゃったから、あのあたりの生薬、こうブラジルの、あのアマゾンに自生している薬とかを、葉っぱとか混ぜて作られたんじゃないかなと思うんですけど、すごく聞いて感動しました。で、やっぱり、中澄先生は偉大だと思って
そのポイントポイント、
うん、いやでも中澄先生もたくさん本書いていらっしゃるじゃないですか。それ読んで偉大な先生であることはよく分かってたけれども、もうあの薬の効果はもう素晴らしいと思って、今でもも
う
崇拝の対象ですね
本当コロニアとしては貴重な人材でいらした。
本当に貴重な
人材では残念ですね。
え、あとはなんか思い出深い移住地とか。
思い出深い移住地ですか、うん、そうですね、エフジニオサーレス移住地っていう移住地がマナウスの方にあって、
で養鶏が主な、
ね、はい、そうですね。でサーレス移住地もどんどんこう虫食いのようになっていっていて、かつてはもう日系人の方がたくさんいらしただろうに、その虫食い状態になっているのがやっぱりちょっと見てて寂しかったけれども、まあそうなっていく時代の流れの中で、うん、やはり、ね、こんな苦労させたくないからっていうことで、うん、お子さんを都心に出していかれるので、うん、あこうなっていくのかなっていうふうに、思いながら、
まあでもだいぶ日本の去年おととしの不景気で戻る人は戻ってきたんですよね。
でもあの日本社会はずるいですよね、
う
ん、
そうですね、
この辺が
ずるい
というのは
ずるい、あのやっぱり手よく労働力として使うだけ使って、うん、いらなくなったら帰ってくれなんていうのは、うん、あってはいけないことだし、経営者が無能だなって思うのは、例えばその自動車産業などで働いていらっしゃる労働者の方たちをきちんと使い捨て労働者としてではなくて、将来の、あの幹部として育てていたらブラジルで工場を作ることだってできたんじゃないかと思うんですよ。班長さんレベルの人をどんどん育てていって、で日本語も少しわかる、ブラジル語もできるって言ったら現地労働者を雇って、ここで車を作ってブラジルで売る、さらにはどんどんとこうアメリカ合衆国へ輸出していくってしていくと、 経済成長だってできるはずなのに、うん、本当に使い捨て労働力としてしか考えてなかったっていうのは、うん、あれは日本の経営者が本当に無能なんだと思いますね。それで不況だ不況だ自動車不況だって今度は日本人をカットし始めるでしょ、うん、でもあの時も日本人がカットされる時に、うん、あの日本人のいわゆる機関雇用の人たちが怒りの声を上げている時に、うん、じゃあなぜブラジル人が使い捨てにされている時に一緒に怒らなかったのかって思いましたよね。なんかブラジル人が使い捨てにされている時は平気で、日本人が使い捨てにされ始めたら俺たちは扱いしてる労働力じゃない、ブラジル人だって違うじゃないって思って、やっぱりすごく腹立たしく思いました。
やっぱりね、日本はそういう限られた知識で、知識というかね、そういう、価値観で動いているから、どうしてもそうなっちゃうんでしょうね。
なっちゃうんでしょうね。でもあの高度経済成長期の時の方がもうちょっとグローバルな視野も持っていたんじゃないかと思うんですよね。どんどん今日本の中でこう縮んでいっていて、人を切れば経済が安定するみたいな、なんかすごく安易な発想になってますよね。でも高度成長期の時って会社で人も育てていただろうし、で優秀な労働者がいたから優秀な商品も作れて世界中に売れてメイドインジャパンが評価されたんだろうけども、その発想を転換してしまって安い労働力ばっかり求めてアジアに行っちゃうと、それこそあのフランス人と話をしてた時に、もうメイドインジャパンの商品なんてないから、ソニーであってもシャープであったって全部メイドインチャイナ、メイドインマレーシアとか書いてあるじゃない、だったらもう韓国製買ったって一緒って言われた時に、ああなるほどと思うわけですよ。だって合理的に考えたらそうでしょ。だけどやっぱりメイドインジャパンっていうのが魅力があるんだと思ったら、日本の労働者をもっと大事にしなければいけなかっただろうし、出稼ぎで来られてる人も大事にしなければいけなかったはずなのに、自分たちでメイドインジャパンの魅力をなくしてしまったわけですよね。なんか本当にもったいないと思います。で逆にね、日本人で意味がない意味がないって言ってた漫画やアニメばっかりがもてはやされちゃって
ね、読めませんね日本も
本当ね。でも未だに日本の国の中ではやっぱりいろいろコンテンツ産業として魅力があるとか言いながらも、決して正しい評価をされてるとは思えないし、
オタク文化とかね、
ちょっと極もの扱いではあるのかなと思うんですよね。
これからの日本どうあるべきでしょうか先生。
難しいですよね。これからの日本ですか大きく出ましたね。でもこれからの日本って言ってもどんどん少子高齢化が進んでいる中で、結局こう止められないじゃないですか。少子化対策っていうことで子ども手当を導入しようとしても反対の方が大きい。
満額支給断念なんて言われてましたね今日。
満額支給断念というか、あんなに子ども手当に対する反発が強い方が、私などはすごく不思議で、少子化を逆転することができたフランスなどでは子ども手当を当たり前のように受け入れたし、ブラジルでもいろんな形を変えて子ども手当ってありますよね。貧しい家庭の子供に対する支援っていうのは、そうバウサファミリア、はいはい、
バラマキ作戦って言
って
る、ね、大統領の人気取りっていう言い方をされちゃってますけれども、ね、
ブラジルの場合は子供にあげるんじゃなくて貧しい家庭にあげるんだよね。金持ちの家には来ない。
でも貧しい家庭の子供はそれで今まで食べれなかったチョコレートが食べれるようになったり、少しやっぱり幸せになりますよね。でも日本の場合だとその子ども手当に対しての反発なども非常に強いから、まあ子どもがこれから増えていくことはないだろうし、それを考えていくと、それこそかつて移民としてブラジルに来た方たちにもう一回日本に来てもらわなければいけないような事態も当然生じてくるかなと。
じゃあちょうど今、まあ、ちょっと数は正確ではないか、大体日本からブラジルに来た11世18万だっけ、ぐらいの
25万
か、戦前戦後合わせて、でそれ合わせた分ぐらいが今日本にいるんだよね。
うん、
そうそう
ね、
で、それを引い
て総裁して100万人がブラジルに残って
、2世3世4世というね、はい、残ったのが100万人ぐらいがこっちに残ってるってことでしょ、
うん、
まあバランス的にはいいかなっていう気はするけどね。でもまだ足んないんだよね、日本が思いのほか入ってるからね。
そうですね。でも労働力が不足する不足すると言われながら、うん、大学生の就職は全然ないし、だからどうなるんでしょうね。
国土面積から言ったら私は日本の人口は8000万人ぐらいがちょうどいいかなと思ってるんだけど
8000万が妥当かどうかは置いといても、
バランスだよね、人口バランスが、うん、やっぱり高齢化、高齢者が多くて、うん、あまりにも子供が少ない逆三角形、うん、ピラミッドがちょっとよろしくないなっていうね。
そうですね。で、あと、うん、でも出稼ぎに来てる人たちに聞き取りしても、うん、ブラジルに仕事があったら日本なんか絶対来ないって、うん、話す若い人が圧倒的に多かったので、うん、ね、日本に来てくださいって言っても
来ない。
うん、
先生もしね、うん、あの明日からもブラジルでも仕事もあります、うん、給料はまるっきり日本と同じです、さあどっち選ぶ？
給料が半分になってもブラジル選ぶ
そういう意味では給料は10分の1ぐらいな生活をしているけれどもブラジルじゃん。
でもごめん、10分の1今日本に行ってもらえるかなでも私も本当来た時には給料4分の1ぐらいだったんだけど、
うん、
ブラジルがいいなと思ってね、残っちゃいましたけどね。
そうですね、やっぱり人が優しいですよね。
うん、
でも日本と違って徐々にこう衰退していかなければいけない日本と違い、ブラジルは未来にあふれているからこれからどんどん成長していくわけですよね。
でも、それが止まってひどい、永遠の未来の国ですから
あ、それは昔そう言われてましたよね、
そう言われ続けて、
うん、いやでも全然違うと思う。だって私がここ来るとき地下鉄乗ってきたんだけれども、
はいはい、
地下鉄の混み方が、うん、すごい、
ちょっともう、うん、あの蒸気を逸した混み方してますよね、うん、
でもあれだけ混むってことは、うん、地下鉄の運賃を払える階層が増えてきているわけだから、
すごい遠くから来ても、
うん、
あのその1区間分で住んでるんですよ今、
うんうん、でも1区間分もその払えなかった人たちが昔は多かったのに、うん、今は地下鉄に乗る、あるいは地下鉄に乗って職場に行く、うん、そういう人が増えてるっていうのは、かつては日系人の独壇場であった中産階級っていうのがだんだん増えてきてるんだと思うんですよ。と、うん、いうことはやっぱり成長している国なんだなって、あの込み込みの地下鉄の中で成長してるって思いながら、
本当東京も真っ青ぐらい混んでますよね、
すごいすごい混み方、うん、
だから私歩いてきましたまあね、あの時間超えればだいぶ、でもやっぱり今も昔はさ、本当に昼とかラッシュアワー以外は結構座れたのに、
うん、
座るのも大変だったもんね今ね。
あと奥に行くと出られなくなるじゃないですか。
そう
これはやばいと思うと、リセンサーリセンサー出ていかないと、ね、
日本だったらちゃんとさ、ま、みんな均等に混んだりさ、うん、奥に行こうとかさ、あと降りる人先にとか言うけど我先にだしさ、みんな出入り口にたまるんだよね、あれやめてほしいよね。
あ、でも日本も結構たまってますよ出入り口のとこ、
うん、
けど、ねね、やっぱり成長していくことを肌で感じられるメトロだなと思って、
素晴らしいですね。ジジイさん、はい、もう一回質問があります、
はい、
先ほどお話に出ていた出稼ぎの日系人に2つのタイプがあったことを木野先生はどう見ておられるんでしょうか。
2つのタイプ、
はい、
はい、
日系人の2つの出稼ぎ日系人、
ね、
はい、
ジジイさんは、その2つのタイプというのは、ジジさんの思う2つのタイプというのは、非常に日本的なものを持っているブラジル人と、ブラジル的、ブラジル人っぽい、ブラジル人的な考えで、まあ、あのお金だけ儲ければいいやみたいなね、本当にあのなんていうのかな、いわゆる日本の人がこう目の敵にしてしまうような、感じのブラジル人、日系ブラジル人と、思いがある思いがない、金だけじゃない、そういう、そのなんていうのかな、ちょっと同じ日系ブラジル人って一つにくくるには、あまりにも違いがあるんではないかっていう、2種類いるんではないかというカテゴリーで言ってるんですけど、
あのそれに続けてですね、
はい、
日系人が働く工場で私が感じたことと研究しておられる先生との感じられたことの違いをちょっとお聞きしたい。
感じたことの違いですか。 例えばどういう、ジジさんはどういうふうにお考えになってらっしゃる
んでしょうね、うん、
あ、私が言ったように考えられたんです。ジジさんは
もう代弁しちゃうの。
あ、なるほど。
ジジさん
なんか乗り移ってる、乗り移ってる、
なんか両親だから今言ったように、うん、非常になんていうのかな、街に日系コロニアとか日本人っぽく座って真面目にやろうっていう日系ブラジル人の人もいれば、それは見た目とか全然関係ない、ね、逆に言えば、まあ、金さえ儲けりゃいいじゃんっていうね、うん、非常にブラジル的にも9時から5時も働きたくない、時間中はなるべくサボってみたいな感じの人、うん、と2つにやっぱりどうしても分かれちゃう。
あ、それをどう考えるかですよね、うん、でもやっぱりお金を稼ぎたいから出稼ぎに行くわけだし、そもそも日本の移民の人たちもお金を稼ぎたくてブラジルに来たわけですよね、うん、もうそれこそブラジルを開拓することがになんか高い使命感を持ってっていうような人たちももちろんいただろうけど、うんうん、お金を稼ぐっていうことが目的でやっぱりわざわざ労働する場所を海越えて求めていくわけですから、うんうん、やっぱりそのお金を稼ぎたいから働くんだという人ももちろん出稼ぎ労働者としては当然だと思うんですよね、うんうん、でその反面ものすごくこう日系人的な、うん、いわゆる日本の社会にも思い入れがあってっていうような人たちがいるっていうのも、うん、理解できますし、うん、でただ労働現場においてやっぱその両者の間で、うん、やっぱり意思疎通がうまくいかないとか対立があったとかってあるんですかね。
どうだろうね。だから私の知ってる人の息子さんとかは日本に帰りたいと出稼ぎに行って、なんで日本に行きたいかって、ブラジル人は絶対ブラジルでまともにちゃんと働かないのが頭にくると、逆に日本語は喋れない奥さんの方がね、3世の方がもう日本ではきちんと時間通りに言われた、きちんとみんな働く、一生懸命働く、それが気持ちいいと、あとこっちの治安が悪いから日本にいたいっていう人ももちろんいらっしゃる、うんうん、けどだから同じ働く時間に真面目にやれないのが頭にくるんだ、うん、だって話ってね、
うん、
でまあ、お金はみんなお金が目的なんだろうけど、うん、きちんとやれないのが嫌だって、でやりたいから日本が好きだっていう人もいる、う
ん、あ、なるほど。でも、うん、日本人がきちんと働くっていうのは、うん、多分ちょっと幻想みたいなところがあって、うん、まあ、学生のアルバイト体験とかを聞いてても、うん、ものすごくいい加減な働き方してますし、うん、いわゆるアルバイトとか派遣っていうのは、うん、まあ、お金をもらえればいいわけで、うん、会社のために貢献するとか、うん、地域のために貢献するっていうわけじゃないですよね、うん、だけどいわゆるそこで正社員とかになっていくと、うん、会社と自分との関係性が密接になってしまうから、うん、いい加減なことができないっていうのも出てきて勤勉に働くんでしょうけど、まあ、必ずしも全ての日本人が真面目に働くわけでもない。でむしろ私がその豊橋などで聞き取り調査をしたときには、はい、工場経営者の方がね、うん、今の日本人の若い子ができない仕事をブラジル人にしてもらうんだよって言うんですよ。なんか例えばラインの横に立って、うん、ひたすらこう同じ作業を繰り返す、もう日本の若い子はできない。
どうして？
もうフラフラフラフラするし足腰弱いし本当よ、本当そう言って言われたの。ほんでもう一生懸命頑張るのは日系ブラジル人の人たちで、だからここでは日系ブラジル人を雇っていますって言われて、ああなるほどって思ったんですけど、で若い子はコンビニとかで働いた方が楽だからそっちへ行っちゃって、で工場労働ってやっぱり厳しいじゃないですか、うん、でただその少しでも賃金が多いところにどんどん流れていくから、やっと作業に慣れてきた頃かなと思ったら、いやいや今度長野の携帯会社でもっといい話があるからさよならってさっと行っちゃうって、でそれはちょっとやっぱり
恩恵を感じる
かな、でもやっぱりお金稼ぎに来てるんだから、ちょっとでも賃金がいいところにさそっち移りますよっていうのは当然だと思うんですよ。それこそ賃金はこれだけしか上げられないけれども、うん、あなたを熟練労働者としてしっかり育てるし、うん、将来的に、うん、例えば、こういうポジションに就く可能性もあるし、うん、あるいはブラジルの子会社ができるときにはあなたにもこんな仕事を与えますよって言えば、うん、やっぱり違うんだろうけど、うん、お金だけだったらねどんどん行っちゃいますよね、
うん、そういうアナウンスも日本人は下手よね。 ブラジルは工場を建てる予定なんてまるっきりなくって夢物語でもそう思ってるんだってまるで明日立つかのように言うじゃん。でも日本人は本当に立つかどうかの目処をちゃんと立ててその計画立てて、本当に来年でも立てるぐらいの資金がたまんないとそんなことは口に出してはいけないぐらいの思うじゃない。そういうよくブラジルでさ会社員をさ雇うときにさあなたは何できますかって言って日本人だったらさ、できるけど、まあ、そんな人に言うほどではないからとか言ってああまあとか言ってブラジル人全然できなくたって僕は得意ですって言うもんね。
ああなるほどね。だけどやっぱりそのもちろん2つのパターンだけじゃなくて、日系ブラジル人の出稼ぎに行かれた方の中にも、すごく勤勉な方もいれば怠惰な人もいるし、残念ながら犯罪を犯しちゃった人もいるし、みんながみんな善人ではないのは同じだと、まあ、日本人がこっちに来た時とも同じだと思うんですよね。だからやっぱりお金を稼ぎにこう労働市場を移動するっていうのはそれなりに大変なことだから、
はい、チャットの方にはですね、ジジイさんも積極的に参加してくださってますが、桜田さんもいらっしゃってくださいました。
あ、すごい久しぶりじゃないですか、桜田さん。
マジで
初めて桜田さん。
さくちゃん、
はい、どうですか、電波状態きれいに入ってますかね。ジジーとかザーザーとかバックミュージックがここ
あそうそう
サンパウロで一番大きなラジオ局が多分サンパウロで一番小さな我々ブラジル日和のラジオ局の上に嫌がるんですよ。
あじゃあ上鉄塔で流
れる、はいはい、もちろん向こうはインターネットではないと、はい、まあインターネットサービスもやってるかもしれないけどもないくってで電波がねたまに、ね、拾っちゃうんですよ。
あ
だから普通に喋ってるの後ろにさりげなくブラジルの音楽が流れ BGM が流れザザザザザーなんて音とかも
あそうなんですか、
これがサンパウロからやってる証拠だぞみたいな。
なるほど。
桜田さんの発言、日系ブラジル人とブラジル日系人では育った環境で異なった違ったタイプになっています。
そうそう、
ブラジル日系人いうのは
自治さん造語なんですよね、
はい、どういう定義
自治さん来てない自治さん来てないちょっと自治さん来てよ自分で言おうみたいな
あでもなんとなくニュアンス分かるな。日系ブラジル人といわゆるもっとこうブラジル化しちゃった日系人っていう感じなんですよ ね、
多分自治さんの言わん
でもそれはすごく分かる。日系ブラジル人の人は多分浜松駅の周りにペタンって座り込んでいるブラジル系にブラジル系日本人を見たらなんだこいつらって思っちゃうのかもしれないし、っていうのは日本人以上に礼儀を重んじる日系ブラジル人から見たらブラジル日系人っていうのはだらしないぞって思う気持ちは分かります。それは分かりますね。日本人以上に日本人ですもんね。
そうね、それを狙って最初法律を改正した悪いやつがうまくそういうのばっかり来ると思ったけど本当に戸籍のマジックで再婚しちゃって例えば全然日系の血が入ってなくったって日本の義理のお父さんが日系人だったりすれば出稼ぎ行ける。あと、まあ、結婚した配偶者も行けるっていうシステム当然だよねそれは。だからまあしょうがないよね。
日本の方できっとも何だろう目測が甘かったんじゃないでしょうかね。ブラジルって本当に離婚結婚離婚結婚盛んだから
入ってくると思ってた、まあ、賢いって言えば賢いけどね。でもあれは逆言ったらもっとひどいと思うのはイランとかイラクの方が働きに来られてた人たちを追い出すための方策だったと思うから、
でも今どんどんやっぱり外国から来ている労働者の方増えてて、目黒駅前のマクドナルドは日本人店長しかいない。だってスーパーでレジ売ってないインド人だし、だからそう単純労働はどんどん外国人に切り替わっていってて今はもうブラ、日系ブラジル人に限らず研修生として入ってきて、
あれだって本当ねこの前で中国の方たちがすごくて、コンビニなんかほとんどとか居酒屋さんのね、みんなウェイトレスとか本当中国の方多いなって感じがしたもんね。韓国の方、はい、
工場内での日系人同士は表向き仲良くやってますが、派遣切りで一番最初に外されたのが日系ブラジル人でした、そして次に切られたのが使えない日本人、さっきもちょっとその話
出ましたね、はい、
その後まで残っていたのがブラジル日系人でした。工場で信頼されていた日系人に出身地や移住地、家庭環境を調べてみると、その2つの分類が見えたような気がしたのですが、
あとまあ本当家庭の教育だよね。
そうですね。
結構この前ちょっとショッキングだなと思って聞いたのはね、うん、その出稼ぎが始まってもう20年だから、うん、その時に子供の時に親に連れられてきてしまった子供が、うん、まあ、要するにブラジルの教育も中途半端、うん、日本の教育もよく中途半端って言葉こっちで聞いてたんだけどよく分かんなかったのね、うん、だからすごい、したらばどっちも一つの言語で深いことを考えられない、
うん、
でどっちもまあ適当な書いたり読んだり難しいことを考えられない、喋、
うん、
ることは当然喋ってできてるんだけども、うん、すごい深い思考ができないんだって、
うん、
でその人たちがもう親になってるんだって、
うん、
その子供たちっていうのは本当に教育されてないから、
うん、
親も学校からのその例えばじゃあ今日明日何を持ってきなさいっていう、うん、ね、筆箱を靴下、うん、あの人は体育だから水着持ってきなさい、そういうのも分かんない、読めない、うん、それで持ってかない、それでいじめが始まる、その子供はもっとさらに日本語も何も分からないって、
うん、
もうどうしようもない状況が生まれてるんだって、
うん、
私だから本当に教育って怖いなって思って、
そうですね、なんかそれこそ移住地ごとに考え方が違うっていうのもあるんでしょうし、うん、ただ今のあのじじさんのあのチャットでのコメントで分かったんですが、うん、日系ブラジル人とブラジル系日系にブラジル
日系人の方
日系人っていうのは私が取り違えてたんですね、はい、ブラジル日本日系人っていう方がいわゆる日本的な道徳とかを習得してる人で、日系ブラジル人の方がいわゆる
ブラジル人
と世界世間で日本の世間でブラジル人って言われてる人っていうことなんですね。
ご本人の説明が来ました、
はい、
ブラジル人化した日系ブラジル人、
うん、
日本的な感覚を持つブラジル日系人というふうに、
はい、まあ、多分じじさんの工作の中ですね、うん、桜田さんは今そういうお子さんたちを一生懸命見てきて、この前夏会った時に本当にね説明してもわかんないんだよ、本当にね言ってわかんないんだよ、どうしようってね、ほんのわずかな時間しか会えなかったんだけど、その苦悩はねさらりと言ってたけどね、私大変なものだと思いますよ。
桜田さん大変なんですか？
多分ね、
やっぱり
でも
感覚、私たちの感覚では、ね、我々ほらつかめないのかな、
我々ね、あの、のんきに過ごしてるからさ、大変なんだけどね、それなりにね、我々だって。でも、まあ、子供相手とか大変だよね。
子供はね、大変だと思いますよね。で、やっぱり言葉が ね、思うように、お互い通じないと。
ね、どっちか一つでいいからね、
うん、
せめてね。
チャットの方には、平田由紀子さんが来てくださいました。
まあ、お久しぶりでございます。由紀子さん、こんにちは。しっかり子供を教育してくださいって、子供いるんですよ、彼女も。
日系ブラジル人じゃないんでしょ？
あ、ご主人はあのブラジルの方なんですよ。
あ、
だからメキシコの可愛い女の子が2人、
まあ、
ブラジルにお住まいなんで、で、由紀子ちゃんはね、もう自分はブラジルに住むっていう考えないんで、お子さんにはポルトガル語で教育してるのね、私はちょっともったいないと思ってるんだけども、けどそれもまあありかな、どっちか一つでいいからしっかりとは思ってるんだけど、
日系ブラジル人として育てるか、
そう
ブラジル日系人として育てるか、
あ、まあ、言葉はどっちでもいいから気持ちだけがしっかりすればね、厳しく育ててくださいということで、
桜田さん、
はい、
チャットに、お返事をしてください。
ありがとうございます。
楽しいよ。どんな子も子供は成長するからね。ダメなのは親。
そう。親がダメなんだよ。だから親が二十歳ぐらいで出稼ぎの子供で連れてっちゃって、で、その親がダメ親ちゃんが、自分がわかんないから教育がちゃんとできない。
それはさ、出稼ぎとかなんとかっていう問題とちょっと違うかなと、どこにいてもダメな親は、ね、
ダメ
そうそう、だからかつての日本と今の日本は違うから、今の日本でも親が給食費滞納して平気だったり、あるいは子供の忘れ物を全然点検しなかったり、まあ、そういう親がどんどん増えているのもまた残念ながら事実だというのもありますよね。だから小学校の先生とかすごく大変ですよね。
そういう意味じゃね、親はあっても子は育つと。
そうね、
親と関係なく楽しく育てていただきたい、
ね、教育現場がしっかりしていればね、そこでちゃんと鍛えてもらえれば、いい子になれるはずですよね。
どうですか、大学生、来る大学生、
大学生すごく子供っぽくなってますよね。
そう、
で何よりも、怒られたことがないんです、小中高と
親に。
親にも先生にも。
ああ、そっか。
で、叱られるとショックなのね、
うん。
叱られたことないのに何がいけないんですか。でも大学で叱られなかったらこの子は会社に行って初めて叱られてショックで辞めちゃうんだろうなと思うぐらい、うん、もう全然その中高の先生が叱らない。
木野先生は、では学生に厳しく叱ったり
か。厳しく叱ります。
この優しい。
いや、そんなことないですよ。結構叱る
の。若くね、子供みたいな。かわいい顔
して。いやいや、
そ、どんなふうに厳しくするんですか。
叱りますよ。もう授業中でも叱りますし。
手は出さないけど。
手は出せないけど。
で
怖いです。
例えば、純子を叱って。
だって今悪いことしてないのに。
なんか、はーって聞いてなかった。
いや、聞いてなかったぐらいではあまり叱らないんですけど、うん、いや、あの、要所要所で、例えば、あの、講義中でもね、ゲームをずっとしてる子とかいるのね。でもその時に声を出して叱っても効果がないので、レポートとかを提出しに来る時に、レポート提出する時にですね、その子、今日はゲームしてないじゃないって一言言うんですよ。そしたら見られてたんだ。その時初めて気がついて、その次の週からはすごく真面目になったりしますね。
それは1回でよければいいですね。
うん、そう、それとかもうしょっちゅうサボってて、授業に来ない子に、あなたは出席率が実はもうこれだけ足りなくなってるけど、どんな償いをしますかって、どういうふうにして出席率が足りない分の、償いというか、その分をどうやって補いますかって聞くときに、そしたら必ず言うんですよ。先生がレポートを出してください。先生がこう何か課題を出してくれたら僕は何でもやりますって言うんだけど、
うん、
いい、自分で考えてらっしゃいって言うんですよ。
あ、はいはい、
何がいいのか自分の頭で考えて、出席人数が足りないためにどうすれば補えるのか考えていらっしゃいって言うんですけど、それ結構答えるみたいです。
あ、そんなもんで、
なんか何かしなさいって言われると、それさえやれば許されると思うわけじゃないですか。でも考えていらっしゃいって言われたら考えてこなきゃダメでしょ。
あ、
でもそれで許されるかどうかわからないから真剣に考えるみたい。
ああ、いいことですね。
うん、だから叱るのもすごく考えながら叱らないといけないので。
すごい勢い、今みたいに優しく言わないんですよ。もっと怖く言うの。
いや、
優しく
結構そういう口調で話すけど、その方が怖いみたいですよ。
あ
の、特に女性教員の場合なんだけど、声を荒げて言うと、あれはヒステリーだからってなっちゃって、
ああいえばこういうですね。本当にあの手この手でやっていかないといけないの。大変、
見せた覚えがあるよ。ヒステリーババとか先
生のこと。そう、だから女性教員は絶対声を荒げると、ね、あれはもう勝手にもう言っちゃってるだけだってなるから、もうひたすら冷静に、男性の先生よりもひたすら冷静に言わないと効果ないんですよ。だから大変、いかに声のトーンを落として、
落として
そう相手の目を睨みながら、
よく、ね、そうか、でもそんなくらいでショック受けちゃうんだ。
だからそのくらい弱いの。だから会社でちょっと上の上司にガツンって叱られると、人生初めての衝撃とかって言って、会社に行くのが怖くなったりするんですよ。だからやっぱり人間ちっちゃな頃から叱られてないとダメだなと思って。
打たれ強いよね、私たち。そういう意味ではね。
私強いかな、どうか。打たれ強い
な。でもそれは社会教育も、やっぱ社会教育力もないんだと思うんですよ。
うん、
子供が悪いことしてても、他人の子供だと叱らないのが日本の子供でしょ。でもブラジルだと、なんか変な子いたら、赤の他人でも叱るじゃないですか。まあ、その方が子供は健全に育つし、あ、こんなことしたら赤の他人にでも怒られるんだなって思うことが大事だと思うんですよね。
ね、いろいろ考えるものがありますね。
ありますよ。もう大学教育では胸がいろいろ痛いことが多くて。
例えば、
ブラジルの大学生の方がよっぽど大学生ですよ。
あ、本当にね、あの、ちょっとお子ちゃまだな、日本社会が今っていうのはちょっとところどころ感じない。テレビ見ててもちょっと感じたりします。あとは何か来てますか。
あの、日本の将来考えている、
はい、
私たちの声に反応してくれた桜田さん、
はい、
僕は茨城でブラジルの将来を考えている。
ありがたい、素晴らしい。どういう結果が、
そうそう、ね、どういう将来になりそうだとお感じでしょうか。
茨 茨城で考えたブラジルの将来は、ねえ、ブラジルはどうなるだろう。
ブラジルは絶対どんどん成長していくから、
そうかな、
じゃあ成長しますよ、あれだけ資源が豊富で、
うん、メトロが混んでて、
メトロが混むのはまあ一つの現象だけれども、あと労働人口も豊富ですよね、だから基礎的な教育からしっかりしていけば、
そう、ね、
優秀な労働者がどんどん生まれてくるし、
今ちょっと時代に乗ってるからね、ちょっといい気になってるよね。
それにこの暑い暑い中でも、うんね、ネクタイしてスーツの人が増えたなって思いますね、うん、いくらパウリスタ大通りとはいえ、
うん、先生93年から来られてるからね、本当にクルセイド時代を知ってるわけだもんね、
いやもう部屋椅子ですよ、
え93年は部屋じゃないよ、
本当、
ね、96、7年だもん、
あ、そうだった
っけ、うん、
94年か、
うん、だと思いました
。93年はクルセイドじゃなかった、
クルセイドかな、
うんうん、
多分
でも90年に、
うん、新クルセイド、
やめとこうね、
はい、ボロボロ、はい、あとなんか今来たのかな、
はい、ゆきこさん、
はい、
あははは、
いいね、明るくて、
そう、ゆきこさん、ラジオを通して今の日本を知るの刺激的ですね、
あー、そうですか、もうね、
子育て中の
今の日本、そうね、まあ来てまだ1週間ぐらい、
1週間経って27日だから、
27、28、29、30、31、6日目ですね、
はい、
すごいほやほやだ、うん、でもなんかそなんていうのかな、やっぱりもう10回ぐらい来てるんですか、もう10、これ毎年来てる、
そうですね、
そういうことは18
回、
はい、以上来てる、
そう、1年に2回来たこともあります
からね、20回ぐらい来てるかもしれないね、したらすごいじゃん、あとこのままコンスタントに来たら歌手の宮沢さんを超えるかもしれない、
そうです
ね、歌手の宮沢さんって何回くらい来てらっしゃるんですか、
おそらく20回ぐらい
来てるよね、
うん、
頑張れ、
そうだね、頑張らないといけないね、でもその前にやっぱりきちんとね、こう、うん、私本当にコロニアの皆さんにはよくしてもらってるので、うん、ちゃんと恩返しなきゃいけないなって思わされることが多くて、ね、だから尋問権で聞きかじったことを書くんじゃなくて、うん、ちゃんと自分の言葉で書けるようにちゃんとなりたいと、それはもうそうやって恩返ししないと、うんうん、申し訳ないと思って、
なるほど、はい、じゃあ今後もまた、そろそろ締めに入ろうかなと思うんですけど、うん、予定としてとか、今後の何て言うのかな、これを研究したいとか、ブラジルとの付き合い関係っていうのはどんな風に先生は考えてらっしゃるんですか。
そうですね、ブラジルの社会もだんだん高齢化していくと思うので、うん、先ほどの、まあ、一部お話しした部分ともつながりますが、うん、やっぱり先に高齢化している日本の場合、やっぱり介護の技術とか、
はい、
やっぱり、あるいはその高齢者に対してどういうケアが必要かということではノウハウを持っているので、うん、そういうものを例えば日系コロニアを通してブラジルの社会に貢献できるようなことは何かないだろうかっていうようなことを考えていきたいというふうに思っています。で、あと非常にこう強固なネットワークを持っていらっしゃる沖縄系の人たち、うちなんちゅのネットワークっていうのが、うん、まあ、特にブラジルとだけではなくて、
うんうん、
ペルーとかボリビアとかとも非常に、
はい
はい、交流を深く持っていらっしゃるのと同時に、うん、うちなんちゅの方は非常にこう商売上手ですよね、
はいはい、
だからそういうところでいわゆる同じ日系人っていうくくりの中に入れがちだけれども、うん、やっぱり日南中の人たちと、うん、いわゆる日系人っていうのが、うん、それこそ生活文化とか、
はいはい、
移住してからの家庭の中で何か違いがあるのかどうかっていうのを、
うん、
見させていただければと思っています。
はい、私は聞いたね、やっぱり内南中の家族の人ね、自分の家はもう内南中、ね、琉球語しか使ってなくて、うん、である時自分はそれが日本語だと思ってたから、
うん、
日本語がバーってなった時に長女とかそういう本当簡単な単語だったのに、うん、あ、それ知ってるよって内南中の言葉で言ったらすぐ違うって言われて、
うん、
すっごいその女の子はポルトガル語とブラジル生まれだから、
うん、
その琉球語を日本語だと思ってた子で、
うん、
すごいびっくりしたって、
うん、
未だになんか琉球語は喋れるけど日本語は増えてっていう人もいらっしゃるぐらいですもんね。
そうですね、だからやっぱり特に沖縄の場合は沖縄のが翻弄された歴史の中で、戦前移民の方はそれこそ琉球の言葉を上手にお使いになるけれども、戦中になると日本語しか使用できなくなっていくから、戦中以降の方は逆に今度は剥奪されてしまって内縄語をご存じなかったりする
みたいですね。 ね、こっちの方に古い言葉が残ってるって
、ウルクンチュの言葉
ね、は
い、ね、
はい、最後なんか、皆さんチャットの方はどうでしょう。
ゆきこさんはパラグアイにいらっしゃったそうです。
嘘、うちの場に
いつの間に行っちゃうの。
あ、
日本人バックパッカーの泊まる野菜宿で日本人と触れてきました、
うん、お、久々の日本人と、
うんうん、皆さん南米を旅してる人でびっくりした。
あ、ゆきこちゃんはね、あのパラナ州の方にお住まいなんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
だからね、
パラグアイの日本人は、うん、ブラジルの日系よりすごい、
すごい、
すごい、どのようにすごいでしょうか。
パラグアイの方があれだよね、まだ若いから、
ね、
うん、あのまだ日本語が、まだ2世が20代とかさ、30代とかぐらいで、まだ
日本語もまだ、
ね、まだバリバリしてる人が現役で。
でもパラグアイとブラジルだと、うん、経済状況はパラグアイの方が厳しいんじゃないですか。
そうですよね、だから旅行にはいいよね、安く済むから。
あそういう意味で。
パラグアイのなんか日系コロニアは、うん、やはりでもこうなんていうの、お互いに監視の目が非常に強いというか、ような感じがするっていう。だから例えば誰かがメロンもらったら、
うん、
村中の人が知ってる。それでそのお裾分けがないとあの肉は食えない。
あ、
メロンもらったのに、あの
家は。うちのでもね、茨城のね、田舎でね、うちのその町は同じ名字の人がいっぱいの、芦田さんっていうのね、そのそこに、たら一人ね、フィリピンの方が嫁がれたんだって。したら日本語ちょっと読めないよね。したらみんな足だから郵便局の人が間違えてメロンを持ってきちゃったんだって。うん、なら自分家に来たもんだと思ってその奥さん切って食べちゃったらば、うん、隣のうちのだったっていうのがもう村中に知れ渡ってしまった。
しかも自分だけで食べちゃった。
わかんない。いいじゃんとか、
メロンもらったらやっぱりお裾分けでしょ。
それに近いものが多分昔のブラジルの移住地もそうだったんだろうね。そういう小さいところは、まだそれがパラグアイはすごく現役であるっていう。
面白い、ね、日本語が徹底してるって、ゆきこさんの報告で。
そうだよね、
見るテレビの NHK だけ。
そうね、逆に NHK があるから余計に日本語だけでやっていけちゃうところもあるかもしれないですよね。
移住地はそうだよね。でもそこで日本語だから戦後のね、日本とかみんなあるもんね。だからパラグアイの移住地の子どもたちは、うん、夏休み2ヶ月とか家でそこで生活すると、うん、終わってから学校が2学期始まったらば、うん、後期始まったらばスペイン語が下手になってるんだって。
もうそれだけ徹底して日本語で生活してらっしゃるんですね。
ゆきこさん、日本食も安いのでたっぷり食べてきました。
おめでとうございます。
子どもと3人で24でやるぐらいで、
うん、
24であるぐらいでってくらいって言いながら細かいですね。
24.3 ぐらいだった
んです。ぐらいだったんです。食べきれずお持ち帰りした。
あ、よかったね。
よかったね。
でも本当お安いですよね。
この辺だったらパウダーだったら1人24であるって食えるか食えないかだよね。
そうだね、今30レアルだね。
1人で24は無理でしょう。
高いんだってこの辺。
あ、だから1人で24は無理。
無理？え、先生今いくらぐらいご飯使ってる？
え、だって1人でご飯食べたら、うん、こちらだとやっぱり30ぐらいかかっちゃうの？
え、本当に？
うん、
何食べてらっしゃるんですか？
あの、お弁当を買って食べたら安くて済む。
あ、確かに。はいはいはい。うん、本当に物価高ですよね。うん、茨城で桜田さんにブラジル考えてもらわないと物価高高。
本当。
本当
桜田さんはね、うん、教育が良くならないとね、ブラジルの将来について
その、ね、本当にその通りだよね。
うん、ブラジルは初等教育が荒廃してますよね。うん、か初等教育の立て直しさえできれば、うん、だいぶ違ってくるんじゃないでしょうかね。
親だよね。ゴミは捨てずにあのレッスン並んでって、ね、いろいろ本当に基本的なことをね、うん、時間を守りましょうとかね、まあ、いろいろありますが、あんまりもすごいいっぱいお話ししてもらって楽しかったんですが、とりあえず一回この辺でゲストコーナー終わりにしようと思います。皆さんゲストからへの質問は大丈夫でしょうか。サミちゃん大丈夫。
はい、オッケーでございます。
聞きたいことだけ、
また山盛りあるんだけどね。
山盛り。お昼食べながら聞いちゃう。またじゃあ来年来ますか。
来年、はい、もちろん来ます。
あ、
はい、
結構今年始まったばっかりですから。
そうだよね、
ま、夏あたりでもね、
は
い、ぜひ。
そうですね、あと来年は2月
2月カーニバル、
ぜひ、ぜひ、ぜひ、はい、参加ください。
はい、
あれかな、ブラジル研究してる人ってやっぱ減ってんの。
微妙に
減ってるんですかね。意外になんかいろんなテーマでブラジルに してらっしゃるような気がするんですけど、細切れになってるんじゃないです
かね。そうですね、それこそ、う
ん、あまり横の連携ないですね、うん、
いや狙いどころですね。皆さんブラジル
これから研究するなら、
はい、研究するなら狙いどころ。
今は狙いどころ、
はい、交通費はないけれど、まあ、ということでどうも今日は本当にありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。